番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、番外編ドラクエ10の、バージョン1、10回目ですね。
あ、10回目、はいはい。
はい。前回がベリナードで。
はい。
今回また新たな大陸行くんですけど。
はい。
まずね、ツールのね、
ええ、
牧場で、伝承ってあるじゃないですか。
はいはい。
経験値をもらえるやつ。
ええ。
あれって僕、やり方わかってなくて、
僕もですね、あれまだ挑戦したことない
ん
ですよ。
うん。なんか、もらうで設定しとかなあかんないんですね。
はははは。
勝手にくれるんかと思って。
はいはいはい。
もらうで、受付状態にしとかんとあかんかったみたいで。
ええ。
で、それで、一応、竹槍兵の兄をね。
はい。
伝承してほしいっていう方に入れといたら。
うん。
早速伝承してもらいまして。
うん。
で、これでレベル48になって。
はぁ。うん。ほんまスマホのゲームみたいになってますね。
うん。
伝承やらなんやらなんやら。
いや、これやり方分かったらやらんと損ですね。
ああ、そうなんですね。うん。
カンストしてる人は、
はい。
アイテムもらえるし、
ほうほうほうほう。
ほっとってもどうせカンストすんねんから、プレイしとったら。
ああ、なるほど。
うん。伝承していく方が絶対お得だと思います。
最近あれもかなりですね、パワーアップしすぎてですね、
うん。
もうなんかちょっとおっつかんところもありますよね。なんかいろいろ項目も増えて。
ですね。キャラが増えすぎ、多いんで、やりきれないんですよね。はい、
ちょっとね、もう一回整理して、ちょっと詳しく見ていきたいですね。
ああ、そうですね。あと、やるキャラをもうちょっと絞らんと、全キャラやってたら。
そうです、
うん。朝1時間ぐらいかかりますからね。
もう完全にスマホのスタミナ消費と一緒ですよ。
まあまあ、そんなこんなで、とりあえず兄を、連れて行きまして、竹槍兵の兄を。
はい。
で、あと、レベルがね、ドアラジコのレベルが57になってたんで、
はい。
先にレベル解放しようかなと。
はいはいはい。
で、今度行くのは、ツスクルの。
ああ、はいはいはい。
うん、偏僻なとこにおるやつね。あいつのとこに行こうと思って、
うん。
で、端っこで、木陰の集落に飛んだんですね。
はい。
で、そっから、ドルボードで走っていきまして、キリカ草原に入って、で、ツスクル平野に入ったところに、聖使者、ベニヒナがいまして。
はい。
今回の儀式は、ベコン、ベリナード西、デマトードなどにいる、ダークパンサーが落とす女神の、天狼石、うん、天の桜の石ですね、が必要だと。と、はい、いうことで取ってこいと。
はいはいはい。
これはクエナンバー176の、限界の先の限界。うん、結構早い段階からも限界を迎えてたんですね、これ。
まだまだあるっていうのですね。うん、
まあ、この中から、まあ、ベリナードが一番近そうやなと思ったんで。
はい。
で、ベリナードの、まあ、ルーライ石と持ってたんで、ルーライ飛びまして。
はい。
で、飛んでから気づいたんやけど、あ、しまった、さっきの場所の近く、ルーラポイント登録しとけばよかったと思って。
あるあるですね。
うん飛んでから気づいたんですけど、
ええ、
で、ベリナード、西まで行きまして、で、まさすくダークパンサー探しまして、うん、まあ、こいつ強かったなと思って、
ええ、
確か苦労した覚えもあったんですよ。
うん、
で、先に、調べてみたら、
ええ、
やっぱり強そうだのメッセージが出るんですね。
うん
うん、まあ、これは苦戦するやろうな思いながら、
ええ、
戦い始めたら、初期サポの僧侶が、
うんうん、
いきなり即死で。
はいはい。
で、ラジコも痛恨食らいまして。
はい。
死んでしまいまして。
俺よ。
ここで、あ、しまった、ザオがおらんと。
ええ。
どうしようと思ったら、竹槍兵の兄がザオラルがあったんですね。
うん。
まあ、これのおかげでなんとか、生き返ったんですけど。
はい。
もうなすすべもなく、全滅です。
お金は？
もちろん、その場で、葉っぱ使いましょう。うん、6万とか7万とか持ってたんで、この時点で。
あ、もうこの時点葉っぱ結構あるんですよね。
いや、泣けなしの葉っぱですよ。
泣けなしの葉っぱ
なんで、まあまあ、とりあえずでもそれ使わんのもったいないから、とりあえず生き返って、再戦してみるんですけど、
はい、
やっぱもうなすすべがないんですよ。もう全く
久々の壁じゃないですか。う
ん、勝てる雰囲気がなくて、もう完璧にストーリーボスよりも強いんですよこいつ。
はいはいはい。
うん、でもうどうしようもなくて、ここでうちのサブアカの
出た
ニアちゃん投入で、
はいはい
はい、ニアちゃん連れてくるともうまあ余裕の勝利ですね。
チートですね。
そうでも戦闘倒せないんで。
はいはい。
うん、で、聖者ベニヒナに報告行きまして、うん、
はい、
で、こうどこからともなく声が聞こえてくると。で、聞けアストルティアの声を。長き時を経て異界の地で魔性の力をその身に宿せし魔族が現れ、魔の王と呼ばれるようになった。
うん、
魔の王の力は六星人をも圧倒し、ついに聖戦に敗れる時が来た。六星人はかろうじて逃げ延びたが、この敗北は地上への魔性の侵攻を許すという結末を招くこととなった。もはや六星人はその従者だけでは、アストルティアを守ることのかなわぬ時代が訪れたのだ。ということで。
はい。
まあ、なんか、昔にそういう聖戦があったらしいですね。
うん。
うん、で、まあ、まだ出てきてないけど、この六星人が偉い頑張ってたっていう話です。
うん。
で、まあまあ、これでレベルが65まで上がるようになりまして、
はい、
これがさっきの176の限界の先の限界を
クリア。はいはい。
で、このニベヒナがね、
うん、
ソチにちょっとだけ秘密を教えてやろうと言って、女神の六星人というのは、
はい、
文字通りある女神に忠誠を誓い、仕えている集団じゃ。
うん、
そんな六星人の一人である、聖戦聖母という方に、わらわは使えておる。ああ、なんかそんなんおったな、聖戦聖母ってね。
うん。
で、ソチの知る聖者チャミミも、郊外もな。我ら、聖戦聖母の命によって、レベル制限の解放を行っているのじゃ。次は、聖者聖剣というものが、オルフェアの町におるぞと。
うん、
あ、今度は楽に行けるですね。
うん。
うん。まあまあ、こういうずっと、ここにもストーリーがずっと面々と繋がれてると。
60頃結構でかいこと言ってますね。
ですね。
うん、まだまだ。
こんな頃からこんなね、聖戦聖母とかいう名前も出てたんですね。
うん。
要は、六星人のうちの一人の聖戦聖母にみんなが使えてるわけでしょ。
うん。
枝分かれで、他の六星人にもいろいろ聖者がおるってことなのか。
おー、
その辺ちょっと詳しくは書かれてないけど、まあまあこういう階級があるみたいな感じですね。
はいはいはい。
うん、で、解放もしたんで次ストーリー進めようと思って、
はい、
ドルアームに向かいました。
はいはい、あ、いよいよ本番で。
うん。で、ドルアームにも到着しまして、
うん、
久しぶりにね、こうやって来たんで、
はい、
思い出すんですけど、今も入ったらすぐ目の前にワープゾーンがあるじゃないですか。
はいはい。
あれ昔なかったから、
うん、
あれ左右に昇降機があって、それで上り下りしてたなと思って。
はい、そうですね。
うん、僕は防具鍛冶ギルドやったんで、
はい。
もう毎日のようにあのエレベーター乗って行ってましたからね。うん、それすっごい思い出したな、今回。
うん、
で、あとね、話聞いてると、近々ドルアーム水晶球で、王立研究員の院長による重大発表があるらしいと。で、あと他に、神からくりや街の明かりなど、すべての動力は太陽の石を使っているっていう話もありまして。
はいはい。
太陽の石、石出ましたね。
出ましたね。
うん。これ1から面々と繋がれる。
はい。
あ、言うても、でも、ストーリーに出てくるのって久しぶりかもしれない。これ、
うん、そう、まあ、聞き覚えになる名前なんで、ちょっとグッときますよね。
ですね。
うん。
うん、で、ね、防具鍛冶ギルドに行ってみると、ドアコのね、ティンタっていう子がね、
はい。
あなた、新しい装備を買うときは、武器から探す派？それとも、防具から探す派？って聞かれて。
おぉ、はいはい。
お、これはなかなか、面白い質問やなと思って。
お
ピッチさんどっちから探します？
僕は武器です。絶対武器です。
ですよね。
はい。
僕もやっぱ武器なんですよ。
うん。
お金が武器しか買う金なかっても武器から買います？
僕は武器、絶対武器ですね。
ですよね。
ええ。 防御は後ですね。二の次ですよ、うん。
ですよね。攻撃は最大の防御ですからね。
はい。
うん。これでターン減らせますから。
そうです。
ね。まあ、圧倒的に強い敵やったら、もしかしたら分からんかもしれんけど、
うん。
うん。やっぱり武器からどうしても探してしまいますね。
はい。はいはい。
で、ね、民家のね、ドアをヘチャブっていうのに話しかけると、
はい。
先日、地響きがあり、驚いて夫婦茶碗を割ってしまったのです。妻の方を。妻の方だけ割ったんですね。
はい。
で、妻にバレたらどんなひどい、お仕置きを受けることになるやら。ひー言うて。で、だらず、採掘場にいるヘルカッチャが落とすキラキラの砂を持ってきてもらえませんかと。
うん、
まあ、これで直せるっていうことで。
うん、
これがね、クエナンバーがなくて。
あ、そんなのありましたっけ、はい。
うん。鬼嫁の罪滅ぼしってやつですね。
はいはい。
まあ、これ多分、あれの話でしょ。最悪の。
あ、なるほど。
うん、やと思うんですけど。とりあえずこれ受けるだけ受けといて。
はい。
で、宿屋に行くと、客にオーガの、おっさんのゴッデムっていうのがいまして。
うん。
ドルアム王国には、はるか昔、天魔、クバ、
あれ言いにくいっすよね。
これなんて読みます？ビジさんや
ったら。すいません、僕も文字を見んとパッと出てこないですけど、いつも言いにくいな思ってですね、選ぶ
とき
も。
空と小さいアと、あとバルナです。うん
クバラナ？
バルナ。
クバ。クーと？
うん、クーと、小さいア。
クーと、小さいア。
で、バルナ。
バルナ。カバ。カバ、クワバルナ。
うん。まあ、カバルナっていう人もいてるし、
はい。
僕はいつもこれをクワバルナって言うんですよ。僕は発音するタイプなんで。
はいはい。
うん、だからこれどっちで発音したらみんな聞きやすいんかわからへんけど、まあ僕の発音でクアバルナでいきますけど、
はい。
天魔クアバルナという魔物に襲われ、滅びかけたという伝説が残っておるな。その時は、古代文明の技術で、魔物の肉体と魂を分離して、それぞれ別に封印したという話じゃ、と。っていう、まあそういう伝説が残っていると。
はい。
うんで、まあ、いろいろ話聞いて、ドルアム水晶宮に入りまして。
はい。
で、入って正面にね、立ってるドアコのジュシルっていうのがいまして。
はいはい。
北にありますのが王立研究院。南にありますのが王立騎士団の詰め所。あ、そういう分け方やったなと思って。
まあ、分かれてますね。
分かれてるけど、そういう風に分かれてるとは思ってなかったんで。
あ、
うん、で、最後に、中央をご覧ください。王宮の4階へとつながる昇降用神からくりでございます。駅に直結で、玉座の前の移動も楽々となっておりますと、
うん。
なるほど。僕これあんまり理解せずに言ってたかな。もうすっごい迷うんですよ、ここ。
これ、今になってやりやすくなってましたけど、当初はもっと複雑でしたよね。行き来できま、できんことなかったでしたっけ？
いや、もともと行き来はあったはず。
あったんですか？
もしかしたら増えたかもしれんけど、
ええ。
もともと行き来が出会いごしなと思ってたんですよ。
なんかのバージョンアップで、ちょっとやりやすくはなりましたね。なんか、僕も複雑だった記憶がすごいあるんですけど。
まあ、増えたのはあるかもしれないですね。
はいはい。うん、
で、その右にね、ピンクの吹き出しの、ドアコヌヌイットっていうのがいまして、
はい。
これも読みにくいですね。ヌニットっていう、なんか、読みにくい人が、
はい。
ドゥ、これも読みにくいけど、ドウラ、ドゥラ？
あドゥラじゃないですか。僕はドゥラ、
僕はドウラなんで、ドウラって言うんですけど、ドウラ様を知っているっていうのはまあ知らないんで、
はい。
いい絵にしまして、で、ドーラ様は、王立研究院の院長なの、
うん
国王様も認める天才学者よ。そのドーラ様が最近すごい発見をしたって研究院の人たちが騒いでいたんだけど、ドーラ様なら、王立研究院の3階にある院長室にいるからお話を聞いてくるといいわ。あちらの学者さんがいるところが王立研究院よって言って、
うん、
まあ教えてくれまして。
はい。
で、まあ中の人話聞いてると、 太陽の石は数十年前に掘り尽くされて、今使っている一つを残すのみと。うん、まあまあ、もう切れかけてるっていう話ですね。
はい。
うん、で、あとね、太子室。太子室の本棚の、華麗なるドン家。
うん、
ドンって書いて、カタカナでドンで、あと家ですね。
はい。
ドン家。我がドン家は、ドルアームの名門、歴史に名を刻む偉大な建築一族である。
うん、
そういえば、さっきね、書いてないけどね、回ってる間にドンパパチョっていうのと、
はい、
ドンママチョっていうのがおったんですよ。
はいはい。
まあそんな、
ドン家の人ですね。
そうそうそう。そんなに重要なこと言わんかったからメモらんかったんですけど、まあその子孫はおるということですね。
うん、
で、ドン家が手掛けた建造物は数百に上る。中でも、ベリナード王国の白亜の城、ザマ峠の砲火台、ラッカラン島のコロシアムなどは、ドン家の誇る世に二つとない傑作である。
お
お。そしてこれらは、世界宿屋協会により、アストルティア世界遺産に登録されている。
おお。
ああ、なるほど。なかなか重要な人たちね。
ほう、コロシア、あっこも、コロシアムであっこも作ったわけですね。
ですね。
うん、
放火台もそうだと。
うん、
なるほど。
全然しなかったっ
すわ。アストルティア世界遺産っていうのがあるんですね。他にもあるんだけどね。
うん
うん、で、あとこの大使室本棚いっぱいあるんで。
はい。
で、砂漠に眠る夢っていうのがあって。
うん、
今から数百年前、当時、学会の異端児と呼ばれた考古学者、ペブドルが、ゴブル砂漠の真ん中で一本の尺状、杖ですね、を見つけた。はい、ペブドルはつぶさにその尺状を調べ上げ、この広大なゴブル砂漠のどこかに遺跡が眠っているという一つの仮説を立てた。
うん、
彼の読まい事を信じる者はいなかった。だが、ペブドルは全財産を投げ打って、遺産の発掘に乗り出したという、
うん。
そして長い年月をかけて発掘作業の末、とうとう、黄金の遺跡が発見された、
うん。
これが今のドルアーム水晶球となったのである。ほう。
ほう。
この世界に、暮らす人々は2種類に分類される。自分を信じる者と自分を信じられない者だ。ペブドゥルバブ、デチャット。っていう、まあ、漫画がありまして。
はい。
これもなかなか、深いっていうか、もともとドルアーム水晶球というのは、遺跡やったわけですね。
はあ、そんな世界石っていう人ですね。
ですね。ややこしいですね。この辺なんかでも、全部ほんま繋がってんやろうけど、
うん、
一つ、ついつまが合わんようになったら全部ボロボロと崩れていきそうな気はしますけどね。すごくいじりにくそうな設定ですよね、これ。
でもまあ、大体の人はあんまし芝見てないですよね。普通にやると。
ですよね。だから、うん、まあこれ、多くは言わないですけど、バージョン4でね。
はい。
うん。
ああ、今そうですよね。
いろいろ、過去の話をやってるけど、
はい。
この辺を、どう、いう扱いにしてるのかっていうのは公式にちょっと聞いてみたいところですよね。
うん、反映されていくんです？
それは言わん方がいいと思うん
で。あ、わかる。まあでもそういうことですね。
うん。うん、やってない人に、あんまり想像ささんようにした方がいいんで、うん、やってみたら、ああ、そうかって思うと思うんです。
でもその辺やって挑んだ方が楽しめるかもしれないですね。ちゃんと見て。
この辺知った上で、
ええ。
あっこはどうなってんのやろうって思いながらやる方が面白いと思う。
うん。
うん。まあバージョン4今面白いですよ、ほんまに。
はい。
はい。で、あと大使室の廃人芭蕉の末芭蕉。土編ですね。
うん。
ガタラ原野にある地下遺跡を訪れた時のこと。地下道を抜けると未知なるからくりを秘めた奇怪な石造りの空間が我の目の前に広がった。
うん。
高度な文明のテクノロジーが伺える。かような力を持っても、滅びを免れぬ人の愚かさのなんと愛おかしいことよ。 時は果て、歯車の実が回りつつ、場所っていうのがありまして。
はい。
うん。まあまあそんな深くはないけど、まあこれも読んだということですね。うん、
はい。
あとはね、研究室に行くと、研究室の本棚、もう本ばっかりですけどね。
うん。
ゴブル砂漠の巨大竜巻っていう本がありまして。
はい。
ゴブル砂漠を西に進むと、巨大な竜巻が見える。
うん。
何百年も前から人が近づくことを拒み続けた厄介な存在だ。うん。しかし、竜巻の勢いが弱っていたある日、私は驚くべきものを目にした。砂ぼこりの中に、うっすらと建造物が見えたのだ。
うん。
あれは確かに遺跡の入り口だった。なんとかあの竜巻をやり過ごし、遺跡の中を調査できないものだろうか。まあ、これは分かる人には分かると思うんです
けど。あれです。はいはい。
あれのことですね。
はい。
うん。で、あとね、院長室の中にね、入ろうとすると、
うん。
その、前におったドアをのね、シオルタっていうのが、
はい。
院長に何か用か、だが院長は、てんてんてんって言ってるところに、中からドーラ君が出てきまして。
はい。
あ、もうお出かけですかって聞くと、
うん、
ドーラが、あ、私の研究成果を見てもらい、ウラード国王にも早く安心していただきたいからね、
うん、
って言って出かけていくんですね。
はい。
で、残されたチオルタが、あれでラミザ王子と同じ16歳とは全く大した若者だ。
うん、
出てきましたね、ラミザ王子っていうの
は。はい。
うんうん、これはまた、ちょっと王子が、ちょっと頼んない感じの。
うん、いいドアオフで出てますよね、
うん。で、あとドアコのルルティマっていうのが、私はゴブル砂漠東の北東にある謎の半球体地帯を研究している研究員よ。
うん、
半球体は全てが謎に満ちた物質なんだけど、手元にある資料だけじゃそろそろ調査にも限界を感じているのよね。チラッって言ってこっち見ました、ね。
はい。
半球体の表面の欠片でもあれば研究のためのサンプルとして半球体の謎に迫れるんだけどな。チラッチラッね、タイエットさんお願い、私の代わりに半球体地帯まで行ってサンプルを採取してきてくださらないっていう。
はい、あったな。
うん、で、これが、クエナンバー16の謎の半球体。
はい。
で、半球体はね、複数あるのよ。そうね、最も砂から出ている半球体から採取してきてほしいかなって。まあ、これあったのめっちゃ覚えてるんですけど、
うん、
これの結末全然覚えてなくて。
探しには行きましたね。と、うん、いうかもう分かってましたっけ、あれ。
これだから僕はずっとね、
うん、
その、これ多分追加ストーリーかなんか、ような、もともとあったんかな。半球体あれ見て何やろうなってずっと思ってたんやけど、
はい。
このクエ受けた時に、あ、これの正体わかるんやと思って。
うん。
で、当時そのオチを全く覚えてなくて、
はい。
今回これまた、あの、半球体の謎って何やったっけ思いながらワクワクしながら受けたんですね。
ええー。
うん、まあ、後でわかるんですけど。
はいはい。
うん。で、これとりあえず受けといて、あと、兵士詰め所の、ドワーフのおじさんのディーザに話しかけると、
うん、
これがサンビタリアの65人目。
あ、うん、65か。
うん、これやっぱりストーリーはないんですよ。
はい。ああ、もうですね。うん、じゃあ完全終わってるような感じ
ですね。終わってるってことですね。
うん、
で、この人が このドルアーム王立研究員は賢者を目指す者の登竜門と呼ばれている。
うん、
かの大賢者。ブロッゲン様もここで学ばれた。
お、
君が望むならば、賢者転職への道を開いてやろうではないか。
ああ、なるほど。
で、これが178番の賢者への登竜門を受けまして、で、2階の研究室のアーニアという女賢者に話を聞くのだと。
うん。
あ、何や、まどろっこしいことするな。
で、賢者校でしたね。
賢者クエね。
うん。
うん。で、あとね、こっからね、その、この詰め所の前にね、
はい。
ワープがあるんですよ。
うん。
これ昔から確かにあったはずなんですけど、
はい。
これでね、 普通やったら移動するんですよ。もうここ、突き当たりなんで。
ええ。
もうこれ以上進まれへんから、これで移動するんやけど、
はい。
ここで移動するから、自分の現在地が分からなくなって、ややこしくなってたと思うんですよ。
うん、はいはいはい、はい、
昔から旅の扉入ると、どこにおるか分からなくなって、
うん。
なんか世界観がややこしくなるじゃないですか。
ええ。
あれがここでも起きるんやろうなと思って、それが多分ね、ドルアーム推奨級のややこしさにつながると
思います。今、あれ、これに乗ったらここに行くっていう、なんかルートみたいなの出てます
ね。そうそうそう、線で一応つながってるんでね。
ですよね。
でも、ただ行ったことないところに行くから、
はい。
そこにたどり着くためにはどうやって来るのかっていうのがわかんないん
ですよ。ああ、そうですね。下から今度わからんすもんね。
そうそうそう。っていうことで、今回はワープ使わずに、
うん、
足を使って移動しました。
お、偉いじゃないですか。
うん。で、あとね、道中に、こう階段降りてると、道中にさっき言われた、ドアコのアーニアに、
はい。
これ賢者クエですね。
うん。
話しかけると、私はアーニア。こないだ、賢者に転職したばっかりの、出来たてほやほや、新米賢者なんです、と。
うん。
なんでこんな人に話しかけろって言ったんか知らんけど、私ね、幼馴染の友達と一緒に、すっごい賢者になろうって約束してたんです。でも賢者になるための大事な試験の前に私すっごい風邪をひいちゃってその友達に遅れを取ってしまったんです、
うん、
そんな感じでその友達とは疎遠になってずっと寂しい思いをしてたからあなたが来てくれて本当嬉しいの。あ、私の身の上話はいいから賢者になるための、試験の内容を教えろって。メトロゴーストを3匹倒してくるというものよと、
うん、
呪霊上層のジュレリア地下、廃校に多くいるわと、ということで、はい、これを受けまし、これストーリー進みまして、
うん、
うん、で、あとね、他話聞いてると、こうラミザ王子はね、
はい、
頼りないとか、
うん、
もう一人の方が頼りになるとか、
うん、
とかまあそういう話が聞けたんですけど、
うん、
こうもこのアストルティアのね、五大陸って大体王子頼りないですね。頼りになる王子っておらんのちゃう。
まあですね。
まあ後々成長するけどね、みんな。
うん。うん、まあその方が盛り、ストーリー的にはいいんでしょうけど。でもまあそれが5つも続くとですね。
ワンパターンやなと思って。うん、いや、5つ言うても王子が出てこへんとこはありますけどね、なんか。
あ、
うん、出てきた王子はみんな頼りない。
うん。
うん、あとね、こう、ところどころね、鍵がかかって入れない部屋があるんですよ。
はい。
僕、こういうの嫌いなんですよ。
それがドラクエじゃないですか。後からその鍵取って入れるとか。そうそう、
ドラクエ過去作でもずっと嫌いやったんですよ。またここ覚えて戻ってこなあかんやんっていう。
大体忘れるんですけどね。
大体忘れますね。
うん、だいぶ強なっていって、あ、このアイテム、この時持っとけば、みたいな感じが。
そうそう、今更いらんわ、とかね。うん。あと、こう、クエストで無理やりね、ここに来させるための部屋とかにやったらわかるけど、
ええ、
いつの間にか入れるようになってたら、ほんまに絶対気づかへんので、
うん、
こういうのちょっと僕やめてほしいな。できたら、できたら、一筆で書きたいんですよね。無駄が嫌いなんで。
はいはい、
はい。はい、で、ずっと進んでいくと、ドアコのね、ロロンっていうのが、
うん、
数年前に亡くなられた王妃は、いや、まあ、この設定も多いですけどね。王妃亡くなったバージョンめっちゃ多いですね。
うん、多いですね、うん、
亡くなられた王妃は、最後まであの日の国王様の決断を悲しんでおいででした。私も女ですから、王妃様の気持ちはよくわかりますわ、と。
うん、
まあこれ聞いてる人はもう全部知ってる話やから、
うん、
あの話っていうのはわかると思いますけど。
はい、
うん。で、あとね、駅は使わへんけど、
はいはいはい。
駅に掲示板があるから、あ、あれ見とこうと思って。で、よう考えたら僕、ベリナードとかの駅入ってないから、あれ見逃してるんやけど、うん、
はい。
ここのね、ドルワームの駅の掲示板がちょっと面白くて、
ええ。
爆弾岩と、もみじ小僧と、ガニラスが喧嘩したら、誰が勝つかな、うん、ドルワームなぞなぞ愛好会って。
え、爆弾岩と、
もみじ小僧と、
と、
ガニラス。
あ、わかった。あ、喧嘩したら、
うん。
じゃんけん設定ですね。
おう、そうそうそう。
ええ。
まあ、つまり、愛子ってことかな。
ああ、そうか、そう、そういうことですね。
三つどもやから。
うん。
うん、よくわかりましたね。
当たり前じゃないですか。
だから他の掲示板にね。
ええ。
みんな座ったままで、煮物をしている、変わった街、どこだ。ドルアンボなぞなぞ愛好会。
みんな座って
座ったままで煮物をしている。どこだ。
座ったままで煮物。
うん。
ちょっと街の名前がいろいろ出てこないんで、あれなんですけど。どの辺の街です?
うん?まあまあ。初期村ですわ。
あ、わかった。
はい。
あぐらに。
正解。
はい。
はい、まあこういうの、これでもね。
賢いっすね、僕。
いやいや、誰でもわかりますこれでもほんま、俺誰でもわかるとはいえね、答え書いとけよと思うんですけど、
ああそうね、
どこにも答え書いてないですよね。
うん。
まあ、さすがにわかるやろってことなんか。
うん。
で、あと、空中庭園まで行きまして。
はい。
トゥダって言おるんですけど、トウダ。
トゥ
ダ。トゥダ。トウダ。に、あの、メンメのメモをね。
はい、はいはい。
渡してこいって言われたんで渡しまして。で、ほう、この古代文字を解読してほしいのじゃな、と。
うん。
ガテリア式。小型反重力移動装置か。うん。これはガテリア公国で製造された神からくりのことを示しておるいるのじゃろうなと。ここの2階の研究室に資料があったと思うから探してみるとええと、
うん。
まあ、見てこいってことですね。
はい。
で、あと、ドアコのね、ヨーネラっていうのに話しかけると、
うん、
この空中庭園には屋根がございますが、王立研究室の研究の成果で、ルーラストーンを使った際、通り抜けれるようになっています。驚いたでしょうと。
後設定ですね。
うん。この素晴らしきドルアーム研究成果をぜひぜひあなたも体験してみてくださいね、と。
うん、
これ、あったなぁと。まあ、確かに、ストーリーやらんかったらそんなにね、あの、恩恵は受けないですけど、
うん。うん、
これでもわざわざ外まで歩いてましたからね、昔はね。めちゃめちゃ便利になりましたね。
まあ、要望があったんでしょうね。
これでもね、他はね、
ええ、
実はその、天井がなくて穴が開いてましたとかいうのが結構あるんやけど、
うん、
ここは屋根を通り抜けれるっていうのは、ちょっと無理やりすぎるなと。
まあ、ポイントとして、その、できる穴を開けとけばいいだけの話ですよね。
そうそうそう、そう、
うん。
で、ここはこういう説明あるけど、グレン城の、武器火事、
ええ、ああ。
あっこってどうやって抜けてんのかが意味わかんない、ね。
あっこ飛べましたっけ?
飛べるんですよ。武器火事のところだけ飛べるんですよ。まあ、もしかしたら上見上げてもね、見えないんですけど、天井穴開いてるかもしれないね。
まあ、煙が、ね、出るようなところがあるんですかね、
うん。あれ昔からなんかな、あっこでルーラーしようとしたことがなかったから気づかなかったけど。
ええ。
うん。なんか、ちょっと経ってから、あっこでね、ルーラーしてる人を見かけて、うん、嘘飛べるんやんってなってる。
ああ、もう僕はもう屋根があったらダメっていうもう印象があるんで。
そうそうそう。
もう普通に外出てやってますね。
うん。人がやってるのを見て初めて気づくっていう、ね、
ああ。
うん。
最初アホやと思って見たんでしょ。
そうそう、そう、
まあ。こいつ飛び寄る、飛び寄るよ、思て。
うん。絶対落ちてくるわ、思った。落ちごへんやん。あの、あと、特訓のところもね。
ええ
ー。あっこも天井開いてますからね。
お
うん、で、玉座の間に入ると、
はい、
ムービー始まりまして。
うん。
王様が、待っておったぞ、ドーラ。今にも失われそうな、太陽の石の輝きを取り戻すことができるとは本当なのか、ドーラが、はい、ウラード国王、まずはこちらをご覧ください。で、ポケットからね、こう光る石を取り出すんですね。
はい。
で、王が、それはまさか太陽の石か、なら、さようでございますって言って、頭の上に掲げるんですね。
うん。
なら、こう浮いてこう上がっていくんですよ。
はい。
で、天井にあるでっかい石に吸い込まれていくんですよ。
うん、
で、王が、どうやって手に入れたのじゃ。 数十年も前に掘り尽くされ枯渇したと言われる幻の石なのじゃぞと、な道路が作り出したのでございます。今から実際に太陽の石を作ってみせましょう、うん、で布をね敷いてね紫色の石を置くんですよね。
はい。
でその黒い石はって聞いたら、
うん、
はい、悪しき魔性の、塊魔性石でございます。ですがこの魔法布、魔法布でいいと思うけど、の上に置き、直接触れねば何の心配もございません。では、始めます。ほんで、こう、それに両手をかざすとね、
うん、
こう光がこう包まれて、で、太陽の石に変わりまして、
はい。
で、まさか、魔性石を太陽の石に変えたというのか。で、ドラが、うなずいて、魔性石と太陽の石。陰と陽の違いはありますが、どちらも強い力を秘めた石、うん、私は長い研究の末たどり着いたのです。魔性石は力の向きを変えると太陽の石に生まれ変わるという事実を、
うん、
でバーンってなって、
うん、
でここで万歳のポーズですね。やったーみたいな感じの
やったったの、
あれですね。そうそう。で王がよくやったドーラよ、そなたの情熱がついに実を結んだのじゃな、お褒めに預かり光栄でございます。しかし、まだ安心はできません。この国を支える頭上の太陽の石が、太古の輝きを取り戻すためには、多くの魔性石が必要なのです。なるほど。早速、魔性石を集めさせよう。皆の者、寮に応じて褒美を取らせるぞで、ウォーってなって。
はい。
で、ドーラが、魔性石はこの国の東にあるカルサドラ火山で、多く取れますって言ったら、うん、それを見ていた人たちがもう競い合うように出ていきまして、うん、
はい、
でそうで道路がドルアームを救うのはこの私だ、うん、
もう振りまくってますね。
もうこうバーンってなって、もうこう先の話をしてるからね。もうちょっとね見てれないんですけどね。うん、で、こう、玉座でね、それを見て喜んでる王様と、しょぼくれてる王子。で、王子が出ていこうとするんですね。で、こう、王子についていく、こう、見覚えのある白衣を着たドアコ。白衣かどうかわからないけど、まあ、ドアコですね。
研究員じゃないですかね。
うん。で、ルナナがね、そこにいまして、
はい。
魔性石を大量に集めてきたら、注目を浴びるってわけね、と。これは使えるかも。あら、あなたは確か、私の元下僕のドアラジコじゃない。くくく、いいところであったわね。タイミングの良さに免じて、もう一度私の下僕にしてあげるわ。アグラニでは散々な目にあったけど、このドルアームで活躍をして、今度こそ、私の名を世界中にとどろかせるのよ。それでは早速命令するわ。今すぐ東のカルサドラ火山へ行き、大量の魔性石をゲットしてくるのよ。ここでもバーンとなりまして。で、ここで、玉座の間をね、出て、はい、階段を降りようとするとムービーが始まって、
はい、
で、階段の下の踊り場でね、こう見たことある先のドア子が、
うん、
こう王子を呼び止めて、
うん、
で、こう、ラミザ王子がね、
ええ、
チリって言うんですよ。
うん、
そのドアコに向かって。
はい。
ああ、やっぱポイクリンかと。
うん。
うん。で、似てるけど違うのかなと思ってたんだけど。
ええ。
まあやっぱポイクリンですね。
はいはい。
で、ドーラ君、すごかったよね。父上もあんなに喜んでさ。どうして僕はダメなのかな。僕は捨てられた兄弟の分まで頑張らないといけないのに。って言いながら階段を降りていくんですね。
ええ。
で、早速向かおうと思って、馬車でね、
うん、
カルサドラの方に行こうと思って、オアシスの、大正宿まで行くんですけど、
うん、
先に半球体の方行った方がいいかなと思って、
うん、
で、上の方に上がりまして、半球体のサンプルを取りに行きまして、
はい。
なら、なんと、半球体は意外と柔らかかった、言うて、あれ柔らかいんですね、あれね。
うん、意味あるんですか、
うん、で、まあ、とりあえずゲットして。
うん、
で、その足でカルサドラ火山に行きまして。
うん、
なら、まあ、敵は強いんですよ、中入ったら。
うん。
うん、で、まあ、こっちはドルボード使えるから。
はい、そうですね。
うん、当たらないんですけど、試しにちょっと当たってみようかなと思って、当たったらもう大変ですよ。かなり強くて。
大丈夫ですか？強くせんで、自分自身を。
いや、強くせんで言うたって、メタルとかで上げるわけにはいかんじゃないですか、こう。
はいはい。
うん、まあまあ、とりあえず、一応、あ、どんどん戦っていけってこと？
そう
ですね。ああ、そんな時間もないしね。
詰まるかな、思いって、ちょっと心配したんですけど。
でも一応ね、当たりながら、ちょこちょこ当たりながら行くんやけど、この、竹槍兵のね、兄がね、うん、こう、ガンガンにしてるのに、
うん、
もうずっと応援しまくるんですよ。
アホやないですか？
アホなんですね。
名前が、あれですもんね。
名前はいいんですけど、竹槍兵、アホですね。
アホですね。
お前が最大火力や言うてんのに。
うん、
で、まあまあ、そんなこんな言いながら倒しながら進んで、で、こう、魔晶石はね、一番奥に行かんと残ってないという情報なんで、一番奥まで行きまして、でここで、トカゲみたいな中ボスができまして、これが魔晶魚 A、B と2匹。で、これはまあ、雲なく撃破。うん。道中のやつの方がよっぽど強い。
ほんまですね。
で、これを倒すと、ルナナが登場しまして、前に連れてたムチャとブチェ。
はいはい。
こいつらに魔晶石を掘らせるんですよ。で、掘ってるとね、こう、お札みたいな、封印が出てきまして、
うん。
で、しかも溶けかけてるんですね。
うん。
うん、で、ルナナが、わかったわ、と言って、封印ベリって剥がしまして。で、見て、巨大な魔晶石よ。私の思った通り、このお札でこいつを封じていたんだわ。封じてたんやったら、取ったらあかんやろうと思うんですけど。
やばい、やばい感じになってきましたね。
うん、で、ムチェが、封印を解いちまったりして、いいんですかい？ルナナ様。ルナナが、ふん、何をおじけづいているのよ。そのための魔法布があるんでしょ？さっさと掘り出してちょうだい。ペシッとか言って、その封印をね、ムチェのおでこにペチッって貼りました。で、バカの相手は疲れるわ。採掘の腕前がなかったらとっくに首にしているところよ。と。で、こうやってこう、むちゃくちゃでかい魔晶石が出てきました、で、こいつはさっきからね、ちょこちょこ気になるんやけど、ちょこちょこね、魔法布なしで触ってるんですね。大丈夫かなと思うんですけど、
うん、
まあ、一応手袋はしてるとはいえね、布使わんで持ってええんかなと思って。で、ルナナが、いやーん、やればできるじゃないの、あなたたち、とか言って、で、これを布にくるんで、ドルワンまで運ぶと。
はいはい。
で、こう、ラジコにね、こう、魔物を倒したご褒美として、こう、指先ぐらいのちっちゃい魔晶石を一つくれるんですね。
うん。
うん、で、ここから外出まして、
はい。
で、ドルワーム水晶器の前までルーラーで飛びまして、
うん。
なら、いきなり、なんか、どこからか物悲しい音楽が聞こえてくると。
はい。
で、ふみいみっていうおっさんドアオが、
うん。
これま、吟遊詩人やと思うんですけど、歌っとるんですね。
はい。
で、ラララ、遠い昔の物語。王家に生まれた双子の子。王位を争い、国を滅ぼす。
うん。
時は流れて、歴史は巡り。またも生まれた災いの双子。
うん。
三つの星を手にした運命の子。そうは言えども可愛い我が子。誰がこの子を手放せようか。誰がこの子を責められようか。国を選ぶか我が子を選ぶか。二つに一つ、二つに一つ。星降りの夜に、ルラルルルーと、
うん。
こんなことをね、
うん、
街の中で歌ってええんかっていうような、ものすごく国王批判ですけどね、これ。
わ、うん、かりやすい感じで歌ってますね。
うん。まあまあ、これはまあね、聞いてる人はみんな意味はわかると思いますけど。
はい。
で、水晶球に入りますと、ドアオのね、ツィベルっていうのが、
うん。
あ、じゃあ、水晶球に入ろうとすると、ドアオのツィベルっていうのが、
はい。
あなた、魔晶石をお持ちですね、と。魔法布と一緒に回収させていただきます。
うん。
って言って、こう渡すと、 50ゴールドの報酬くれまして。な、そこでルナナ一行が戻ってきまして。
うん、
で、こう、あまりの大きさにね、こう、ツィベルが、驚いて、ドーラ呼びに行きまして。
うん、
で、ドーラが、素晴らしい。これだけの魔晶石があれば、ドルアームは永遠に安泰だ。永遠は言い過ぎやろ。
うん、いやいや、もう、フリフリ、もう、ほら。
で、皆さんのおかげで私の夢が叶う。キーエンブレムが送られるよう進言しましょうと、
うん。
で、ルナナが、キーエンブレムですって？ふふふ、当然よね。私はこの国の英雄なんだからって言って。
うん、
で、そのまま、玉座の間に行くと、
はい。
この集まったね、まあ、小石をね、こう、ドーラが手をかざして、次々こう、うん、太陽の石に変えていくんですね。
はい。
で、こう、ルナナが、じゃルナナの持ってきた魔晶石も、変えようとすると、
うん、
こう魔晶石からね、化け物が現れまして、
うん、
我は、天魔、クアバルナ、ドーラよ、礼を言おう。まあ、もっとたどしい感じなんですけど、
はい。
今、再び、地上に出ることができたのは、すべてお前のおかげだ。何の話だって。わからぬのか。思い出せ。太陽の石を作るために魔晶石の利用を思いついたあの日のことを。くお前に魔晶石を使うように助言したのは神の声などではない。魔晶石を集めさせるため我はお前を利用させてもらったのだ。魔晶石となり果てたこの魂を封印から解き放ってもらうためにな。めちゃめちゃ丁寧に説明しましたけど。で、ムチェが、
ね、
封印ってまさかあの時のルナナ様が解いちゃったって言ったら、ルナナがここで、うるさいこの油粘土って。この油粘土めっちゃ覚えてますわ。で、こう、天魔が、魂が蘇った今、あとは肉体を取り戻せば我は自由だって言って消えていくんですね。
はいはい。
あれこう、魂だけやったんかと。
ああ、そうですね。
うん。魂が動けてて肉体が蘇ったんじゃないのと思う。ほんなら、どうやってドーラに進言、助言したんかなと思って。
うん。てか僕そこで戦闘かと思ってたんですけど。
ああ、いや、戦闘は場所が違うじゃないですか。
もう覚えてないですわ。
こんな王宮の中でしないですよ。
あ、そうでしたっけ？
うん、しないしないしない。
うん。
で、ルナナが、何よ、あんな奴が埋まってるなんて聞いてないもの。
うん。
私が悪いんじゃないわよ、言って出ていくんですね。まあ、よく言いますね、こういうね、やつね。で、国王が、なんということじゃ、かつてこの国を滅ぼそうとした伝説の魔物、天魔クアバルナが復活してしまうとは、ドーラ、お前ほどのものが、こう焦り、魔物につけ込まれるとは、富、名声、知識、それらを求めすぎた、ドワーフたちの末路を知らぬわけではあるまいに。ドーラが、
ええ、
私はどうしてもこの国を救いたかった。救わなくてはならなかった。で、こう手のひらを見せまして。
うん。
ウラード国王、あなたはこの三つのほくろに見覚えがあるはずだ、言うて。
あ、思い出していた。
私は国のためにあなたに捨てられた三つの星をつかむ子です。無能な兄、ラミザに代わってドルアームを救い、私を捨てたのは間違いだったとあなたに謝罪させたかったのです。って。の国王が、愚かな。その話は後だ、言うて。今教えたれよ。今、それぐらいの時間あるやんって。
ね、
ここで教えたらへんためのこの後のすごく悲しいあれが待ってるわけですよ。
はい、
うん。で、今はあの魔物をなんとかせねば言うて、なら、ドーラが、奴が向かったのはおそらく西の果て、ボロムスの穴かと。
はい、
うん。古文書によると、天魔のに、天魔は肉体と魂に分けられ、ボロムスの穴の泉にその肉体が封印されたとあるのです。
うん。
な国王が、よし、ラミザよ。騎士団を率いて向かうのじゃ。ドーラも一緒に行くように。って言うんで、向かうわけなんですけど。
あ、そうです、そうです。遠かったですね。
遠いですね。
うん。
で、とりあえず、 さっき、あいつが、ドルボードの、
はいはい、
古文書のメモを見せたやつが、研究所行けって言われてたんで、
うん、
研究所の本棚をいじってると、ガテリア式技術体系っていうのを手に入れまして、
はい。
うん、これはもう、これまた後で持っていこうと思って、
うん。
で、あとね、兵士詰め所のね、
うん、
ルルティマに、半球体のサンプルを渡しまして。
ああ、はいはい。
で、これは、ムニムニムニムニムニムニムニムニ。柔らかいからね。ムニムニムニムニってずっとやってて。で、はぁ、柔らかい。なんてムニムニ感。ペロって言って。程よい甘さとしょっぱさが混在してるわ。食べられるのかしら。パクって言って。探求心がすごいなと思って。で、グギ、硬いふわ。口に入れたら、急に硬くなって、これじゃ食べられない。無風、面白いわね。実に謎に満ちているわ。これって本来、この世界には存在し得ないものよ。旅人さん、ありがとう。これで研究がはかどりそうよ。って言った。
うん。
これで、クエナンバー16の、謎の半球体をクリアしたんですけど。うん、
はい。
全く謎解けてないじゃないですか。
気持ちいいとあれだけで終わりましたね。
そうそう、謎が深まっただけで、うん、まだね、柔らかいっていうのもまだしもね、甘いっていう意味がわかんないじゃないですか。うん、で、口に入れたら硬くなるとか、もう
謎、しょっぱいと
か、ね、そうそう、謎がどんどん深まっていくだけで、
うん、
これなんとか、その、サービス終了までに謎はなんとかしてほしい。
今はそこで止まってる状態ですね。
多分ね。いや、もしかしたら僕が見逃してる間にどっかで謎を解けてたかもしれんけど。
うん。
うん、で、ね、ストーリー進める前に。
はい。
さっきダラズに行って、ヘルカッチャと戦ってこいって言われた
クエストが。あ、はいはい。
あの、ネオトジャマンを割ったやつね。
あ、そっちの、はいはい。
うん。で、それでヘルカッチャと戦いに行ったんですけど。
ええ。
強すぎるんですよ。
ああ、そうでしたっけ、
どうしようもなくて。
はい。
2体ずつ出てくるんですよ。もう、ほんまになすすべもないっていうか、もうどうしようもなくて。
はい、そうだったら。
いやいや、サブをね、連れて行きたいんやけど、普段使ってるパソコンには、
はい。
そのサブの、あれがないんですよ。
アカウントでか。
ワンパスが。
はいはい。
あれがないからすぐ呼び出せないんですよ。
はいはいはい。
くそーと思いながら、もうとりあえず、ここ置いとこう思って、後回しにして。
うん。
で、ボロンスの穴に向かおうと思って。
はい。
うん。で、ゴブル砂漠西から、ボロンスの穴に行って、
うん。
で、海底の牢獄っていうところに行きまして。
はい。
なら、海底にね、舞台がありまして。
うん。
で、その舞台に、自分の像に向かって天魔がね、
うん、
我の体、我の美しい欲もこのような。酔
ってますね、はい。
そのまま像に入っていくんですね。
うん、
で、ほんなら封印が解けまして、長かった。我の愛おしい体、もう二度と封印などされるものか。生きとし生けるものはすべて我の糧。まずはお前から食ってやろう、言うて。で、まあ、戦闘始まるんですね。
はいはいはい。
うん、ここ、いわゆるね、強ボスとか、
うん、
あれで使われる、
試練。特殊な部屋に、はいはい。
あれのデザインって、ここをそのまま使ってるんですね。
あ、
うん、歩くたびに音がするやつね。
うん。
うん、で、ここで、天魔と戦うんですけど、まあ、もともと天魔ってめちゃめちゃ強かった覚えはあったんで、
はい。
だから、これまでのストーリーボスが結構難なく倒してきてたから、
うん。
まあ、倒せるやろうと、
うん。
思ってたんですけど、こう、寝かされたりね、MP 吸われたり、もう、まあ、やられたい放題で。
そう、ま、ここってまだ今日じゃないから1体ですよね。
1体なんですけど、まあ、1体の、羽が左右に生えてる感じ。
ああ。
うん。もう、羽は、どっか行くんですけど、途中で。
はい。
でも、色が変わらないんですよ、全然。
ほほほ、
色が変わらんまま一戦目敗北ですよ。で、なんとかこう、装備をね、見直ししてね。
うん。
その場で、やってたんですけど。
ええ。
ほんなこう、仲間モンスターの、使用特技っていうのを選べるんですね。
はいはいはい、
知らんかって、
ええ、
だからずっとねこの間も竹槍兵の兄はね応援しまくるから、
あ、そこしかチェックしてなかったとかそんな感じですか。
いや、チェックを外しといたらいいんですよ。
はいはいはい、
うん、チェック外してやってみたんですね。
うん、
まあ、これでいけるかなと思ったらそれでも勝てないんです
よ。ほいほいほい、
もうどうしようもないんですよ。もう全く色も変わらへんし
ついに壁が来ましたね。
でもこれはちょっとね、越えられない壁やなと思って、一旦ちょっと戻ろう思って、これ、このまま、技術では何ともならんわと思って。
でも、戻これ50でクリア、50マックスでクリアするレベルですよね。
初期サポのレベル28です、
ね。あ、そっかそっか。すっかりそれを忘れるね。
こいつらワンパンですからね。
もうそろそろ更新した方がいいんじゃないですか、そこ。
そう。まあ、それを、まあ、この後考えるんですけど。
ええ
。とりあえず戻ってみてね。うん、とりあえずモンスターが、もう兄が使えないんで。
はい。
とりあえず入れ替えようと思って。
うん。
で、まあ、一応、ピチさんやっぱ一番強いんで。
出た、はい。
ピチさん連れて行こうと思ったら。
はい。
レベル1でして。
転生したんだ。
転生したまま、牧場に預けてなかったんで。レベル1のままやったんで。
はい。
で、まあ、次レベルが高いのが、メタッピーの、ケンタロウさん。
うん。
まあ、これは、メタッピーはね、結構、攻撃重視なんで、
はい。
メタッピーの方がええかなと思って、
うん。
とりあえず、ケンタロウさん連れて行って、
はい。
で、こう、ガタラに来てたんで、メンメにね、
うん。
ガテリア式技術体系というのを渡しまして、
うん、バージョンアップですね。はい。うん、
で、メンメが、この本、リュウ老師の、そう、神からくりについて調べていくと、やっぱりこの本に行き着いてしまうのね。
うん、
これは昔、私が研究していた時に読み解こうとした本なのだけれど、あまりに難解で途中でくじけてしまったの。今でもこの本を理解できるか自信ないけど、いいわ、やってみせる。少し時間を空けて、また来てほしいって言われて、
うん、
リアル3分後に行きました。
早
っ書いてあることの半分も理解できないけれど、どうやらこの子には燃料タンクを増設してあげることができるみたい。
うん、
私の予想だけど、エナジーポットというパーツがあれば、それを応用して増設ができるかもしれない。メタルハンターを倒して持ってきてほしいって言われて。うん、あ、まあまためんどくさいとこ言うなと思って。とりあえず、まあこれも後回しにして。
はい。
で、ここで、その、やっぱり、ピーさんが言ったみたいに見直しをね、
うん、
戦闘、その、ヘルカッチャーにしても、テンマにしても、強すぎて進めないっていうのが、ほんまに、ストレスが溜まりまくって。
さすがに20代はもう。
うん、なんで、まあ、ここでちょっとルール変更しよう思って。
はいはい。
うん、もうバトルにストレスはいらんと。もうサポを雇いますと。
うん。
で、ただね。
レベルをどうするかですね。
っていうの、問題がね。
はい。
その、フィールドとかダンジョンで僕、時間が終わり、やばくなってやめるんですけど。
はいはいはい。
そこでやめた時に、サポが解約されてる場合があるんですよね。
ありますね。
それがすごく困るんで、ってなると、その、知らん人を借りると、お金もったいないから最大時間で借りないじゃないですか。
まあ。ケチっすね。
当たりか外れかもわからんようなやつ。
まあ、それ毎回変わってきますしね。
うん。で、いちいち選ぶのもめんどくさいじゃないですか。
うん。
で、なるべく無料で長時間借りたいとも思うから、
うん。
ここはもうフレンドで行こうと。
うん。
で、まあ、レベルに関してはもうなるべく低いの借りようと思うけど、
うん。もういないですよね。
いないんですよね。
いないですよね。
うん。で、今のところね、ドアラジコのフレンドって、
はい、
僕のキャラクターばっかりなんですよ。
あ、
他の人今のところ募集してなかったんで、
うん、
で、その中で見てもやっぱそれでもね80代とかなんですよね、一番低くても、
うん
うん、まあまあでもバトルにあんまりねストレスかけたくないっていうことはもうちょっと倒してしまってもいいかなと思って。
そうね、今回だってバトルで面白話あんまないですもんね。
そう、
うん、
っていうことで、とりあえず、もうフレンド解禁して、ドアラジコのフレンドはいっぱい増やしていこうと思うんですけど、
はい。
あと、ルールとしては仲間モンスターは必ず入れようと。
うん。
うん。これだけはまあ絶対にして。
うん。
うん。
それ強すぎるんだったら3人とか、1人だけ入れるとか。
いや、もうそういうのもいいじゃないですか。
あ、まあ、はいはい、ややこしになりますね。
うん。そこに負荷かけたって意味ないんですよ、今回は。
はいはい。
うん、頑張ってレベル上げしたらどうにかなるっていうもんじゃないしね。
うん。
うん。4人パーティーが全員強くないとあかんから。うん。なんで、あと、そういうルールで、で、現在、自分のキャラしかフレンドにいないんで、
はい。
とりあえず雇ったんが、
うん。
僕の2番目に作ったドアオのコメヤ。
久々に聞きましたね。
これが戦士で預けてて、レベル87なんですよ。
うん。
まあ、もう装備とかも全然やし、うん、アクセスも全然持てないんで、
うん、
まあまあ言うても戦士の87やったらそこそこ両手剣なんで、使えるかということで、あと、僧侶はね、ユズマンを連れてきました。これはレベル98。
うん、
まあこれもそういう全然なんですけど、
うん、ちょっと脱線しますけど、
うん、
同アカウントのキャラは、
うん、
時間関係なしにずっと借りれたいんですけどね。
ああ、そうですね。
そこはなんかできんかなって前々から思ってたんですけどね。
ですね。
自分のキャラですし、自分の好きな格好をしてますし、
うん、
まあそうなったらなんかそういうソロ寄りになるんであれかもしれないですけどね。
いやそうですね。それはでも思いますね。
うん、
うん、基本的には1アカウントにつき1人しか使ったらあかんっていう建前あるから、
うん、
そういうあれは作ってもいいでしょうしね。
うん、だったら、その、他のキャラを作成する楽しさがまた出てくると思うんですけどね。
うんですね。
うん、まあ、すみません、ちょっと脱線しましたけども。
はい。まず、だコメヤとユズマン連れて、
はい。
天馬再戦。
うん。
で、まあ、やってみて、やっぱね、コメヤがね、うち、全然育ててないんで、火力は弱いんですよ。
うん。
うん、だから、結構イライラはすんねんけど、まあ、ユズマンがね、一応98の僧侶やったら、
ええ、
装備とか関係なしにそこそこ回復してくれるんで、
うん。
うん、天使もするし、聖女もするし、もうやりたい放題やってくれる
し。AI がパワーアップしたんですよね。
パワーアップした。だって、なんせ今までね、うん、範囲回復がなかったですからね。どんだけ辛かったか。
うん。
うん、なんで、もうここはもう難なく、
うん、
難なく撃破しまして。
はい。
で、天馬が、なぜだ言うて、言ったところに、
うん、
ドーラが登場しまして。
あー、できましたか。はい。
で、天馬が、我はかつて世界最強と歌われた、その誇りにかけて、このまま倒れるわけにはいかぬ、言
う
て、
うん、
紫色の光を放つんですね。
うん。
な、ドーラが、危ないとか言って、ラジコにバリアをかけてくるんですね。
うん。
天馬が、くくくくく、ドーラ、まだ絶望は終わらぬ。我が呪い、耐えぬ限り、言って消滅するんですね。
はい。
で、ドーラが、あなたがくわばるなを、ありがとうございました。私たちが遅れてしまったせいで、危険な目に遭わせてしまいましたね。こいつ、どこまでも上から目線ですね。で、こう、ラミザ王子と、その兵も登場しまして、
はい。
で、ラミザが、ドーラ君、早いよ。クワバルナはどこ？って言った。ドーラが、お前のような奴が私の兄だなんてうんざりだ。討伐のために騎士を選ぶのに時間をかけて、そのために何の関係もない旅の者がクワバルナと戦ってしまったんだぞ。ごめん。謝るから怒らないで。僕は兄弟仲良くしたいんだよ。
いいやつなんですよね。
それに戦う人はちゃんと選ばないと怪我したら悲しむ家族がみんないるからって言って、
うん、
ドーラがやはりお前のような甘いやつにドルアームを沸かせるわけにはいかないって言って、
うん、
で帰っていきまして、
はい、
で玉座の間に戻ると、国王がよくぞ天馬を倒してきたな、でドーラがいえ天馬を倒したのはあの者です、私たちが到着したときは、すべて、終わっていました。な王が、うん、ドアラジコというのか、我が家臣の不始末で、そなたには迷惑をかけたようだ。そなたの働きと勇気を称え、言ったときに、
うん、
こう、太陽の石が輝き始めて、
はい。
うん、なんかもう異常な輝きなんでね、
うん、
チリがね、恐れながら国王様、一部太陽の石になりきれなかった魔晶石があり、それが悪さをしているのでしょう。なドーラが、
うん、
この暴走を止めるのです。制御できるのは王家の血を引く者のみ、私が止めてみせましょう、
うん、
でそれが私がこの国の王子であるという何よりの証になる。国王が無駄じゃ。お前は王家のものではないって。ドーラがなぜ認めない。この国のためにこう捨てたのでしょう。正しいことをしたと思っているのなら認められるはずです。だがこう捨てた罪は決して消えない。私の恨みも消えることはない。見ろ、私が捨てられた王子だ、言うて、止まれ太陽の石を、暴走をやめろ、言うて、で手から光を出すんですけど、
はい、
なぜだ、なぜ止まらない。で国王が、かつて私が捨てた子は女の子なのじゃよ。どうだが、女言うて。
さっき言えよって話ですよ、ほんと。
もう、ショワンショワンショワンショワン言うて、ドーラーが諦めまして。ほんなチーリが、まだも太陽の石ガンガンに光ってますんで、チーリが、国王様早く太陽の石を抑えないと、お城が吹き飛んでしまいます。王が、こう、むって言って手をかざすんですけど、ああ、止まらんぞ、わしの力だけでは足りぬのか。なチリが、ラミザ王子も力を貸してください。ラミザが、ドーラ君かわいそう。ここまで一生懸命頑張ってきたのに、僕より王子らしいのに王子じゃないなんて。
悪気ないですけど、あれですね。
うん、笑ったらあかんですけどね、これ、
うん
うん。で、チリがね、王子、お願いです。力を貸してください。ラミザが、僕には無理だよ。なこう表情がね、キリッとして、チリがね、ラミザ王子って言って、手をかざすんですよ、チリが。はい、手のひらには三つの星がついてまして。
うん。
で、ラミザが、まさか君が、なチリが、お願いします、ラミザ王子。あなたの力が必要なんです。で、ラミザも手をかざしまして。
はい。
で、どうしよう。これでも収まらないなんて、このままじゃ城ごと、私たちは、な、ラミザが、うわー言って本気出す。で、本気出せんねやと思うんですけど、それで暴走が止まりまして。
はい。
で、ラミザが、今のは僕の、あれって言って、で、その、国王が駆け寄ってきて、
うん。
ほな、王子に来たんかと思ったら、チリに駆け寄りまして、チリと言ったか。わしに顔を見せておくれ。ずっとここにおったやんと思って。
ですね。
もう王子と一緒におったやんと思うけど。そうか、お前だったのか。で、その後ろでドーラ君、呆然としてる。もうすごい可哀想なんですけど。で、王が、すまなかった。あの時わしはお前を手放す以外に国を守る方法はないと信じておったのじゃ。だが、結果的に多くの者を傷つけ、この国に新たな悲劇を生んでしまった。まあ、主にドーラ君のね、悲劇ですけどね。その以外に悲劇あんまないですからね。
うん、もうね、かっこ、自分やったらほんま穴に入りたいですよ。ほんま、そう。恥ずかしい、恥ずかしい。
たまらんでしょうね。うん、わしの選択は間違っておったのじゃな。チリをこの王宮で一緒に暮らさぬか。チリ、うん、もううるさい。うるさい。亡き王妃もお前を手放すことをずっと気に病んでおった。なら、こう、一緒に暮らさんかって言ったことで、こう、ラミザが、はい、ラミザが喜ぶんですね。
ええ。
で、その後ろで、またドヨーンとしてる、ドーラが。
あれ、見えるんですっけ？
見えます。
うわお。
もう完全にドヨーンってしまう。で、チリがね、ありがとうございます、うん、国王様。
ここ
です。うるさいな。バイバイ。
いいとこですよ、ここ一番。
はい。で、何に引っかかってんの？で、チリがね、ありがとうございます、国王様。ですが、王宮の生活はきっと私には合いません。
うん、
私の父は、ガタラに住む、妖婦だけです。
うわ
変わり者、うん、変わり者だけど、愛情を込めて育ててくれました。
うん。
私は彼のように自由に生きたいのです。
うん。
で、ドゥーラが、ウラード国王、数々の暴言、お許しください。私はもう二度と、ドルアームの土を踏みません。気持ちわかるぞ。しっかりしろと思うけど、こんなチリがね。待ってください、ドーラ委員長。委員長の代わりになるような研究者はどこにもいません。委員長なら、クアバルナの入れ知恵なんてなくても、いつか太陽の石を作り出せたはずです。の王が、ドーラよ。そなたにはこれからも王立研究員の長であることを命ずる。って、な、ドーラが、はいって言って、ここでようやくちょっと立ち直りました。
キリッとして。
で、王が、ラジコに褒美として金のキーエンブレムを与えようと。うん、これでキーエンブレムをゲットしまして、
うん、
これで一応ストーリーが終わったんですけど、
はいはいはい。
でね、この玉座の間の前にね、使用人室と兵士詰め所っていうのがあって、うん、
はい。
これはストーリー中ずっとね、鍵がかかって入れなかったんですよ。
うん。
で、ストーリーが終わった後、入れるかなと思ったら入れたんですね。
はい。
だからな、お宝とかね、重要な本とかがあるんかなと思って。
うん。
なら、いろいろ調べてみるんですけど、全く何もなかったんです。
ほんほん
ほ
ん。
これ何やったんやろうなと思って。
何のためのアンロックかいうとこですね。
そうそうそうそう。全く何もなかったですからね。
お
何か不都合なものが消されたのか
ああ、まあ、うん、オンラインですからね、
うん。
どうでも操作できますからね。
はい。まあまあ、今日ね、ここまで、つい先、ここまで終わりまして。
あ、そうなんですね。
うん。その他ね、途中になっているところあるけど、とりあえずここまで喋っとこうと思って。
うん。うん、いや、僕もう2番目ぐらいに好きなやつで、さっきの、チリの、海の親より育ての親のとこ。
そうそうそうそう。
あれはちょっと僕来ましたね。
あれだから僕は初めてやった時に、気づいてなかったんですよ。ポイクリンっていうこと。
そうだったのか。
うん、全く気づいてなくて、そうやったんと思って。お前、あん時のと思って。あ、そういえばチリとか言ってたなとか思って。
それ感動薄れるじゃないですか。
いやいや、そこで初めて繋がって感動したんですよ。
ああ、う
ん。だってこんなとこおると思わへんじゃないですか。
まあそうですね。王宮ですからね。
いやし、だってちょっと前まで回答してたんですよ、あいつ。泥棒やってたんですよ。なんでここにおんねんって。
本職はそっちなんですよ。
うん、いやし、捨てられたんですよ。
ええ。
なんでそんな簡単に戻ってこれんのって思った。
そうです。チリは分かってなかったんですよね。分かってたんでしたっけあれ。
分かってる感じでしたね。
あ、分かった感じでしたか。
うん。
で、優しく見守っとる感じですか女が。
ですね。ラミザ王子頑張れっていう。
ああ、英語ですね、うん。
で、双子でね、
うん、
その王子候補が二人になると、国が割れる可能性があるっていうことで捨てるっていうのは分からんでもないんですけど、
うん。
一人は女の子ですやん。捨てんでいいじゃないですか。
うん、
どう考えても。
うん。
うん。
まあ、でも後悔しとる言う、とるわけだから。
うん。いや、完璧な判断ミスでしょ。女の子捨てんでもいいでしょ、それは。
まあ、でもその方が感動はしたじゃないですか。
まあまあね。もう、やってる人みんな騙されたと思ったんでね、あれは。絶対にドーラがね、兄やと思いますよ。うん
なりもちょっと似てますしね。
そうそうそう。もう、かわいそうで、かわいそうで。
もう完全にあれですね、ほんま、当てつけ言いますか。振りに使われてますね。
あれはほんまにね、やっぱ王がね、これからも命ずるとか言ったって、なかなか立ち直られへんですよ。恥ずかしくて
恥ずかしい。知っとる人に言われたらめっちゃ恥ずかしいですからね。
だってこんなこと絶対国中に広まるじゃないですか。あいつ自分のこと、王子やと思ってたで、みたいな。
王家の力で止めようとしたやつだね。
私が止めてみせる。恥ずかしいと思う。あのほくろは、まあね、かわいそうでしょうね。三つたまたまあったんでしょうね。
あれ、出世はなんか出てましたっけ彼の。
いやー、この時点ではないですね。
ないです。なんか、分かったっけ、うん、ちょっともう覚えてないですけど。
多分ないですね。うん。
いつから勘違いしとったかに話してるような。
ああですね。まあまあ、あの、だから、吟遊詩人の歌を聴いて、三つの星っていうのが、
ああ、
そう。もう間違いないと思ったんじゃないですか。
ああ、
うん。まあ、非常に、うん、辛い、辛い話じゃなくて、笑ってしまいましたけど。
まあ、そこまでね。
うん。
ただ、あれ、チリのお父さん、
うん、何でしたっけ。さっきからそいつが出てこないんですよ。
名前があるんですよね。
うん。
そう、
あの、ダストン。
ダストン。ダストンの自由さがここでなんか聞きましたよね。その、オーケーよりは、その、自由に行きたいってみたいな感じがですね。
まあそうですね。うん、まあ、大切に育てられたとは思えないですけどね。うん、まあでも、愛はありましたからね。うん、ダストンには。うんうん、
あの見せ方がもう好きですね。
うん。いや、この話はね、ほんまにすっごく印象に残ってるいい話でしたね。
うん。
うん。なんか、騙されたっていう感じがすごく伝わってきたんで。うん、
そのためには、ドゥーラ君も仕方なかったんですよ。あの役割は。
ねえ。まあ、彼ね、ほんま正義感が強くてね、決して悪いやつじゃないんでね。
うん。
うん、ちょっと勘違いしてただけなんで。
利用され勘違いして
。うん。あですね、この結局天魔も何やったんやって話ですけど、
うん
うん、この辺のね、そのボスの出世的なのあんまり語られてないんで、
はいはいはい、
うん、その辺はもうちょっと詳しくやるべきかなと思いますけどね、
うん、
もしかしたらこの先にちょっと出てくるんかもしれんけど、
出てきます。もう、なんか週、毎日の日課討伐でボンボンボンボン倒しとったんで、うん、あんまりもうなんかありがたみもなくなってきたんじゃないですかね。
そうそう。いや、ほんで、その、ここまでも言わんかったけど、強ボスになってね、
ええ。
その、何の説明もなく強くなるじゃないですか。
ええ。
あ、まあ、一応、その、最初の、強戦士の書で説明してたけど、
うん、
うん。2体になる意味が、ないじゃないですか。
うん、そうですね。
そういう言わへんし、
うん、
他にもその、何やったっけ、ザイガス、
はいはい。
ザイガスと、
ネッシーみたいなやつですね。
違う、ザイガスが増えるじゃないですか。
3人ですね。
うん。
はいはい。
ジウギス。ジウギス、どっから出てきたんやって話じゃないですか。ストーリーはザイガスやけど、
うん、
ジウギスほんまにどっから出てきたんやって話、うん、
ああ、
うん、その辺ももうちょっと説明いるかなとは思うんですね。
つけますかね、今から、今更。
まあ今更っちゃ今更やけどね、
うん
うん、まあまあまあその辺もしかしたらどっかでねそういうのを、足していっても話の深みは出てくると思うから、
うん、
ドラクエまだまだうん。話の広げようはあるとは思うんですよ。
ああ、そうですね。
うん。だってこの辺歩いてても、うん、その、砂漠の真ん中にでっかい岩とかあって、
うん。
その、土台は細いのに、
うん。
上がすっごいでかい岩。
うん。
あれ何なんやろうっていうのが語られてないし。
ああ。
語られてないけど、置いてあるやついっぱいありますからね。
うん、まあ、今後、なんか、やっていくかもしれないですよね。
ですね。まあ、終わるまでにはその辺明らかにしてほしいですね。
うん。
うん、
はい。まあ、まあ、可能性があるということで、楽しみ、うん。
そうですね、
うん。で、これをやって、つつ今バージョン4が盛り上がってることですよね。
ああ、そうですね。
ええ
ー。うん。まあまあ、その辺は、この辺をやってから、バージョン4をやるのもいいやろうし、バージョン4をやってからこの辺やり直すのもいいやろうし。
はいはいはい。
うん。まあその辺は、まだまだ楽しめるドラクエ10かなと。
はいはいはい。
いうところで。
はい。
はい。今日はこのところにしときましょうか。
はい。
ということで、お相手は、兄と、
市川とみるくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。